皆さんおはようございます、また明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、といってももう1週間経ちましたんでね、ちょっと正月気分も抜けてるかなというふうに思いますけれども、今日は今年の2018年の最初の礼拝ということになります。司会者の方の祈りにもありましたけれども、今年1年ですね、私たちの礼拝を神様が喜んで受けてくださることを思いつつ礼拝を守っていきたいというふうに思います。昨年の最後の手術メッセージですね、31日でしたけれども、覚えておられると思うんですけれども、マルコによる福音書7章37節からメッセージを取り継がせていただきました。2018年、今年の最初のメッセージも、同じところ、マルコの福音書の7章37節からメッセージをされていただきます。同じ箇所からなんですけれども、昨年の最後の、先週のメッセージは1年を振り返って神様の恵みを数えるというようなですね、そういう視点からこの御言葉を読みました。今日は、先週はこの37節の前半だけ読んだと思うんですが、今日は37節の後半まで含めて読みました。もう一度読んでみたいと思いますけれども、この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。このように書かれています。耳が聞こえるようになる恵み、口が聞ける、話せるようになる恵み、そのことについて考えてみたいと思うんですね。今私たちの教会の仲間の中に、耳がご不自由な方はいらっしゃいません。話すことにご不自由な方はいらっしゃいます。でも今日のメッセージはそういう体の機能という意味で耳が聞こえるとか、それから口が聞ける、話をすることができる、そういうことではないわけですね。そうではなくて、霊的な意味でというふうに申しましょうか。要するに本物を聞く耳、本物を話す口、そういうことをここから読んでいきたいと思うんですね。ここまで、この聖書の言葉を読んでみますとですね、すでに、よくイエス様が耳のある人は聞きなさいと、こういうふうにね、人々の前にで語った後、最後に耳のある人は聞きなさいと、こういうふうにしばしば言われたということを思い出しておられる方もいらっしゃると思います。その時にイエス様がおっしゃっていたのも、耳が不自由な人もいるかもしれないけれども、聞こえる人は聞きなさいと、そういう意味で言ったのではない。そうではなくて、耳のある人は聞きなさいというのは、主がおっしゃっていたのは、この真理の言葉を聞きなさいと、本当に聞くべきことを聞きなさいと、そういう意味だったと思うんですね。昨年覚えておられると思いますけれども、こんなことがありましたね。確か東名高速だったかなと思うんですけれども、いわゆる煽り運転っていうんですか、この他の車の前に急に入ったりですね、あるいは急にちょっとブレーキを踏んで、というようなことを繰り返して、そして相手の車を止めたと、なんかちょっとこう注意されたことに腹立てたということだったですね。高速道路の上でその車を止めて、そして表にこうね、ご夫婦を出るようにというふうに言ったんでしょうか。そしてそこのところに後ろから来た車が突っ込んでしまって、そしてこの煽り運転をされた方の、した方じゃなくてされた方のこのご夫妻が亡くなってしまったと、そういう事件を覚えておられると思います。この人は この人のですね、このつまり加害者の方の加害者の人の町にね、同じ名前同じ名字の会社があるそうです。まあ、例えば石井としましょうか。そうしましたら、この石井というこの加害者のですね、町に石井物産とか石井興産でもいいですけれども、なんかそういうようなね、同じ名前の会社があったんですね。それで誰かがネットに書き込みをしたんです。この犯人はですね、この会社の社長の息子だぞと、あるいはここでねいつも働いてるんだぞ、経営者の息子なんだ、そういうようなね書き込みをしたんです。でもそれは事実じゃないんです。まあいたずらして書き込んだのか勝手に思い込んだのか分かりませんけれども、まあそういう書き込みをしたんですね。そしたらね、多くの人がそれを信じたんですね。あ、そうだ、あの会社のね、あの社長の息子だそうだと、ということでそれを信じた人がたくさんいた。そしてそのことを、まあデマなんですけれども、信じた人の中からね、心ない人たちがいたんですね。まあすごいこう誹謗中傷をねした。まあその内容は分かりません、書いてありませんけれども、まあ本当にね、困ってしまう、会社の事業が傾いてしまうほどのね書き込みをねしたんだということなんですね。このような人たちは本当でないこと、真実でないものを聞いてね、そしてそれを信じて、そしてまあこの場合には卑劣極まりない行いですけれどもね、いろんなことを書き込んだ。まあ、要するに本当でないことを聞いて、そのことに動かされた人たちがたくさんいたということです。まあ、この話は私たちからなんかすごい遠い話、まあ、とんでもないなということでですね、そういうような聞き方をする、遠い感じのする話かもしれませんけれども、でも世の音って言いますか、世の中の声と言いますか、そういうものの中に、真理でないこと、本当じゃないことがたくさんあるということなんですね。詩編の33編の16節と17節のところを見ますと、こんな言葉が書いてあります。王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではないと、そういうふうに書かれているんですね。まあ、この言葉を残した人は、数とそれから力こそが勝利の源だという世の中の声が聞こえていた、聞こえていたからこそ、いやそうじゃない、王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さじゃないんだという、そういうことを言ったんでしょう。その偽りの声、本当でない声が聞こえていたからこそ、この言葉を言ったということに意味があるわけです。そしてこの言葉ですね、王の勝利は兵の数による、勇士を救うのは力だというような言葉は、まあ、いつの時代も、だから今日の私たちの国で、私たちのこの時代でもですね、聞こえてくる言葉であるわけです。結局数と力こそが安心とそれから幸福のもとなんだと、まあ、もうちょっと身近な言葉に翻訳して言うならば、有名な学校に行っていい成績を収めて、誰もが知ってるような会社に入って、そこで出世して、そして、子供も力で生き抜けるように育てること、それがね、正しいことであって、それが幸福をもたらすのであって、またそのようにできた人は本当にこの価値のあると言いましょうか、素晴らしい人、そしてそれができなかった人、それに乗れなかった人はみんな失敗者なんだ、まあ大っぴらには言わないですけれども、そういうような基準で、本来等しいはずの人の人間の価値をこう価値に上下をつけてしまうということは、決して他人事ではないんじゃないだろうか。私たちもそういうような声に影響を受けているということを知るべきではないか、そういうふうに思うんです。 私自身のことを考えてもかつての自分を考えれば、確かにそういう声を聞いて、そしてまたそのような声によって教育されましたし、あるいはまたそのような声に怯えましたし、あるいはまたそのような声を聞いて、ちょっと傲慢になったりですね、そういうふうなことがあったんじゃないだろうか。だけれどもこの今日読んだ御言葉は言っています。この方のすなわちイエス様のなさったことは全て素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにした。つまりここで何を言っているのか、もちろんその後ですね、現場では本当に耳が聞こえない、肉体的な意味で耳が聞こえない人たちの耳が開いたということがあったわけですけれども、でも今日でもこのことが意味を持っているというその理由ですね、確かにイエス様はそういう癒しの力を持った方です。だけれども同時に偽の声を聞いて振り回されていた、支配されている、そういうことから解放してくださるのはイエス様だ。私たち自身が何かこう悟りを開いてとか、何かこうですね思い巡らしてとか、そういうことではなくて、この方がなさったことなんだ、この方がなさることなんだ、この方が耳を開いてくださるんだ、そういうことをここで伝えているのです。先ほど詩編を読みましたけれども、もう一箇所20編の8節も読んでみたいと思うんですが、ここにはこのように書かれています。戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神主の皆を唱える。戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神主の皆を唱える。まあ、先ほどの33編では王の勝利はこの数と力ではない、勇士の救われるのも力ではない、とそういうことを読んだわけですけれども、この20編8節ではさらに一歩進んでと言いましょうか、我らは我らの神主の皆を唱えるんだと、こういうふうに言っています。この詩を読んだ人もかつては戦車を誇り馬を誇る、つまり、まあ、力と言いましょうか、そういうものを誇る者の一人だったかもしれませんね。そうだったんでしょう。でも今や私たちは私たちの神様を主の皆を誇るんだと、こういうふうに言ってるわけです。つまりこの人はかつては向こう側にいて、向こう側の声、世の声を聞いているものだった。そしてそれによって、先ほど言いましたように傲慢になったり、あるいは押しつぶされそうになったり、そういうものだったんだけれども、今は私たちはこちら側で、つまり主の声を聞く、そういうものとされたんだという、そういう何て言いましょうか、考えがね、伝わってくるような言葉じゃないかと思うんですね。さて、偽りの声があり、そして本当の声があるんだということを私たちは聞いたわけですけれども、じゃあその本当の声っていうのはどのようにしたら聞こえてくるんだろうかと。聖霊の働きによって、その通りですね。でも聖霊なる神様は全ての人に働きかけているはずです。でもある人は聞き、ある人は聞かない。どうしてだろうか。どうしたらこの本当の声を聞くことができるんだろうか。マタイの福音書の11章の25節を開いていただきたいと思います。マタイの福音書の11章の25節ですね。ここは一緒に開きましょうか。新約聖書の方ですけれども、20ページになりますか。20ページ。ここにイエス様の言葉が書かれているんですね。マタイの福音書の11章の25節、下の方です。20ページの下の方の最後のところですか。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。 幼子のような者たちに、者にお示しになりました。幼子のような人たちが本物を聞いたと、こういうふうに言ってるんです。そして同じマタイの福音書の18章の2節というところを開いてみましょうか。これも80、あ、ごめんなさい、34ページですね。18章の2節、イエス様の言葉が書かれています。3節ですか。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない、こういうふうに言っています。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはありません、とこう言っているわけです。ですから、まあ、いわゆる知恵とか賢さによって真の言葉を聞くことはできない、それはそのようにして聞こうとする人には隠されている。でも幼子こそがこの本当の言葉、真の言葉を聞くのだとイエス様はおっしゃったんですね。なるほど、どうやったら本当の言葉を聞くことができるんだろうか、幼子のようになるんだ、じゃあ幼子になるってどういうふうになるんだろうかと。まあ私はもうね、あの年齢的には幼子はもうとっくの昔ですけれども、イエス様の言葉によるならば、心を入れ替えてとありました。心を入れ替えて幼子のようになるってどういうことなんだろうか。これはつまり神様の言葉に真剣に耳を傾けることにしようと決めることによって、私たちは神様の前に幼子となる。そしてそのようにして幼子となることによって、真理の言葉は聞こえてくるんだということです。例えば詩篇の139編にはこんな言葉がありました。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい方によって驚くべきものに作り上げられている。そういうふうにこの詩篇の記者は告白しています。いつもいつも生まれた時からずっとこのことを知っていたんじゃないと思います。でも彼がですね、まあ彼女かもしれない、幼子のようになって神様の言葉に本当に真剣に耳を向けた時に、私にはこういう足りないところもある、こんな失敗もした、いろんなことあるかもしれないけれども、でも神様によって私はユニークなものとして作られているんだという、そういう告白をすることができたんです。イザヤ書43章4節、まあこれは新改訳聖書の言葉ですけれども、私の目に、神様の目にあなたは高価で尊い、という、そういう言葉、どのようにして誰がこれを聞くことができるんだろうか。幼子のように心を入れ替えるとき、世の言葉ではなく主の言葉に耳を傾けるときに、それは聞こえてくるんだということです。次に、口の聞けない人を話せるようにしてくださるとありました。この順番がとっても意味があると思います。耳が聞こえるようになって初めて口を聞くことができる。聞くべき言葉を聞いて初めて話せるようになる。話すっていうのは、まあ、自己表現ですよね。私たち毎日いろんなことをどのくらいの数喋ってるんでしょうね。まあ、女性は男性の何倍も喋るっていう話を聞いたことありますけれども、男性でもかなりの数喋ってると思います。その喋ってる内容っていうのはね、やっぱりこう自分を表しているわけですよね。あるいは言葉だけではない表情も一つのコミュニケーション手段としての言葉かもしれない。そういうものも含めて、まあ、自己表現ということでしょう。良い言葉、まあ、本当の言葉、真理の言葉を聞いていない人は真の言葉を話すことがない。でも良い言葉、真理の言葉を聞いている人は、口が聞けなかったかもしれないけれども話せるように神様によってしていただける、話せるようにしてくださる、そのようにここに書かれているのです。 先ほどご紹介しました詩編の139編のような、私は神の作品であり驚くべきものに作り上げられているんだ、他にないユニークなものとして作られているんだ、だから私はこのままでいいんだ、私は神様の作品なんだ、というところから自分を表現し、また生きることになっていく、聞くことによって話すことができるようになるんだ、というふうにこの聖書は語っているのです。鎧を着て、また槍を持って、誰かに本当の自分を見られちゃうんじゃないだろうか、鎧のほころびがどっかにあったら大変だと私たちは恐れているものです。その鎧こそは、まあ、世の声による対する鎧といいましょうかですね。そして、どれだけ持っているかとか、どのくらい強いかとか速いとか、そういうことによってですね、測られ、それによって振り回される、誰かにこう欠けているところを見つけられちゃうんじゃないだろうか、恥ずかしいところを見られちゃうんじゃないだろうか、バカにされないだろうか、まあ、私たちは一生懸命になんかこう作った自分を生きようとしてしまうということがあるんじゃないだろうか。でもその恥ずかしいところを指摘するのは、実は周りの人たちもいるかもしれないけれども、むしろ自分自身がそれを指摘する、自分自身でですね、誰もそう思ってないのに思い込んでしまうということがあるものですね。ああ恥ずかしい、別にそんなの誰もね、みんな恥ずかしいことだと思ってないんだけれども、自分でああ恥ずかしい、みっともない、どうしよう、自分こそが最もですね、恐れる相手といいましょうか、自分自身で自分を責めてしまう、その時に私たちは本当のことを話すことができなくなる、人の目を気にしながらしか話せなくなってしまう、人の目にかなうだろうと思えるところでしか生きられなくなってしまう、そしてそれができないと疲れる、そして生きづらさを感じる、そういうことがあったのではないでしょうか。そしてまたそういう人たちがたくさんいる、私たちみんなそこにはまり込むと本当に生きづらくなってしまいます。そういう私たちを話せるようにしてくださるお方、それがイエス・キリストだということです。イエス様によって良しとされ、つまり罪を許されて自分を生きることができるようにしていただいた、解放していただいた、それが私たちキリスト者です。もちろん戦いがあります。真理でない声っていうのは必要に語りかけてきます。あるいはまた外からだけではなくて、もしかしたら私たちが生まれた時から私たちの内側にもうね、プログラムされた声なのかもしれません。それが罪の性質を持って生まれてくるということの意味の一つかもしれません。戦いがあります。その真理でない言葉によってなんかこうぐらつきそうになるということがあるものです。口の聞けない自分に戻ってしまう、そういう戻そうとする力がいつも働くものです。人の目が気になる、そういうことがあるものです。でもそのような時に聖霊なる神様が支えてくださっているんだということを覚えたいと思います。だから私たちは真理の言葉、聖書の言葉に、神様の言葉に耳を傾け続けましょう。そしてその聞いた言葉を分かち合い続けましょう。主のなさったことは全て素晴らしいんですから、そのようにしましょう。先ほどの詩人が言っていました。私は私の神、主の皆を唱えるではなかったです。我らは我らの神、主の皆を唱える。私たちは教会の時代に生きています。教会は一つなんですね。ですから私たちはいつも我らはというふうに言うことができます。分かち合うことによって私の体験、私の恵みを共有し、そしてまた私の試練も分かち合い、祈りに覚え合い、 そしていつも我らはというふうに言いつつこの1年を歩んでいきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。本当に素晴らしいことは何なんだろうか、お年玉はがきが当たる、それも素晴らしいことかもしれません。あるいは今年、いわゆる素晴らしいことが起きることを期待し、またそれをもう待っている人もいるかもしれません。でも本当に素晴らしいことはイエス様によって私たちの耳が開かれ、また口が聞けるようにしていただくということ、そのことなんだということを覚えます。いろいろな声が私たちの周りに聞こえていますけれども、その中から私たちは神様の声に耳を傾けて、そして神様の声に聞き続けて、この一年を歩んでいくことができますように導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。